私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。よくキリスト教 の長く信仰をですね過ごした方から質問をですね受けることがあります。まあ、いろんな質問があるんですが、今更聞けないというような質問の方が多いです。もうあまり今更聞けないんですけども、教会に行ったらですねお金がかかりますかとかですね、まあ、それは信仰生活の中でですね献金って話かなと思います。また教会行くとなぜ受付で名前を書かなきゃいけないんですかとかですね、まあ、それはまあ歴史の中でですね生産を受けてるか教会の礼拝チェックできるか、まあ、そういうこともあるのでしょうですね。またお祈りの時に手を組まないといけないのですか、手の組み方はどうするんですかとか、祝福って何ですかとか、恵みっていうのは何ですか、まあ、今更聞けない質問をですねぎっしりですねされる方がおられます。まあ、そういうものにですね答えるためにですね疑問が晴れるやキリスト教という本を出された牧先生もおります。まあ、それをですね読んでみるとですねその一つ一つに丁寧に答えられています。でその中にですね信仰しても苦しいことが起こるのはなぜですかという質問がありました。信仰すれば苦しみがなくなっていつも平安でいられると思っていたのに、信仰しても苦しみが起こる、苦しいことが何回も何回も起こることは何でですか、クリスチャーになっても苦しいことばかりがですねむしろその方が多くなってくるのはどうしてですか。まだそれはですね聖書を読みながら自分の罪に気づかされるからそういうことになっていくのかもしれません。まあ、辛いことが多くなったと言われる方も多いです。まあ、辛くなることがなくなると思っていたのにそうではないのはなぜですかということでしょう。それに対してどう答えておられるかというのは、その疑問がハレルヤキリスト教というのをですね読んでいただけたらというふうに思いますが、まあ、その本の中にですね要点をまとめると、それはキリストに出会うためでしょう、そして悔い改めるためでしょうというようなことがですね書かれてありました。まあ、ある時一人のですね女性の方がですね牧師館を訪ねてこられました。全く私には面識がなかったんですけど、面識がなかった覚えてないだけだったんですね。で、開口一番何て言われたかっていうと、牧師先生、私のことを覚えてらっしゃいますか。全く覚えてなかったんですね。どういう方だったかっていうと、先生にたった一回だけ10年前にお話を聞いてもらったものですとですね。なので10年前にたった一度だけですね話を聞いた女性の方がおられたのでしょう。でその時何の話をしたか全く僕も覚えてません。で彼女が言うには、あの時私はとっても大変な病気の中に苦しんでいました。で最愛の子供を亡くすという苦しみもありました。家族と別れなきゃいけないという苦しみもありました。周りからの冷たい目がありました。でそれがあったからですね、私はどうしていいか分からなかったからですね、牧師先生のもとを訪ねましたという話でした。でその時に牧師先生が、なんで私がこんな苦しいことばっかりあるのでしょうって聞いた時に、牧師先生はこういうふうにおっしゃいました。それはあなたが神様と出会うためですと。多分そういう話したんだと思うんですよね。全く記憶ありません。でその時にその彼女はハッとしたんですね。神様なんかいないと思ってたんですね。辛く苦しいことばっかりあるので神様なんていない、神様なんて私を助けてくれない、そんな神様はいないと思っていたのに、それは神様と出会うためと言われて、少し自分の生き方を変えてみることにしたのです。そして今があります。でありがとうございましたと言ってお礼を述べて帰っていかれました。そこで何、それは神様が語ってくださったことなのでしょう。これでもかこれでもかという辛く苦しいことがあったにもかかわらず、何のためにあったか、それは神様と出会うためだと言われて自分の目が開かれたというのです。そのような中で神様が何をしてくださったか、どんな神様と出会っているか、そればっかり考えながら10年を過ごしてきました。そうするとなぜか心の中がほっとして10年間を過ごすことができたのです。その話を聞きながら、 やっぱり神様というのは人を使われますけど、使った人が覚えているかどうかという問題ではないのかなと思います。まさにやっぱりですね、神様と出会うためにそこに導かれているんだろうなと思うのです。私たちの毎日の生活を振り返ってみます。いつも順調であるとは限りません。むしろですね、苦しいことの方が多いかもしれません。まあ、家庭や職場における問題や学校の中の問題もたくさんあるでしょう。自分の仕事のや勉強の辛さもあるでしょう。もっと大変なものは、さまざまな人間関係のもつれから来るストレス。まあ、多分全てのですね、問題は人間関係から来るのかもしれません。心理的なプレッシャー、誰もがその場でロークがあり、悲しみがあり、痛みがあって、朝どこで目覚めた時に今日自分が引き受けなければならない、それらの重荷に押しのめされそうな、もう今日一日過ごすのが嫌な、憂鬱な気分になる時もあるかもしれません。そんな私たちに今日のイエス様の言葉が向けられているのです。イエス様の言葉は大きな希望と慰めをですね、与えてくれます。今日イエス様の言葉は、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、そういうふうにおっしゃるのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。そのようにイエス様はおっしゃっています。果たしてこの言葉を私たちはどう受け取るかということです。ポイントは首輝きです。先ほど映像でも見ました。首輝きというのは、横棒と綱からできた道具で、牛などが家畜にですね、ぶら下げて車や月を引かせるために用いた、そういうふうなものです。イエス様は、私の首輝きを追いなさいと言われる。どういうことかなと思います。私のもとに来なさいという時には、その人が持っている全ての痛みや苦しみをイエス様が全部取ってくださって、軽くしてくださる、そのように私たちは考えますが、しかしイエス様は今日そうはおっしゃってない。私の首輝きを負えというふうに言われるのです。イエス様は私たちから重荷の全てを取り去るとは言われてないのです。むしろ私たちがこの世を生きる限りには、さまざまな苦労や悲しみや痛みが、それは避けることができない。しかしながらイエス様のもとに行って、その教えと生き方を学ぶときに、イエス様のですね、担う首輝きを共に担うことができる。私の首輝きがイエス様の首輝きになる。その首輝きがですね、イエス様と共にですね、歩む。共にその荷を負う、そのような祝福へと導かれる、そういうことなのでしょう。私たちは痛みや苦しみがなくなるためにイエス様のもとに行こうとする。いや、それはなくならないんだ。なくなってもまた新しい痛み苦しみが出てくるだけでしょう。でもそういう時にはどうしたらいいか。イエス・キリストと共にその痛み苦しみを受け止めなさいということでしょう。その痛み苦しみはイエス・キリストがちゃんと分かっていて共に追ってくださるから、イエス・キリストの首輝きと共に一緒に追いましょう。そのことが共に生きていくというですね、勇気や力や希望になっていくのではないかなというふうにも思うのです。聖路加国際病院の日野原先生が天に召されて引かれました。先生には大変お世話になっておりまして、まあ、先生も広島女学、お父様が広島女学院のですね、創立者の一人で、私広島女学院に自分の娘たちを通わせて PTA の会長をやってましたので、よく広島女学院でお会いしておりました。まあ、その時にですね、まあいろいろな話をですね、聞いてくださったんですね。まあパレスチナの子どもの支援の話とか震災の話とかも全部日野原先生聞いてくださってですね、あなたの話をですね、もっと多くの人にですね、伝えなさいですね。で、私が今度講演会をするから1000人来るから前座で20分あげるからそこで話しなさいと言って20分くださって、まさか1000人来ないだろうと思ったら1500人来たんですよね。初めてでした、1500人の前で話すっていうのですね。でもそういう機会を先生は与えてくださったんですね。 そして何て言われたかっていうと、あなたは牧師なんだから1500人の前でキリストの御言葉をきちっと話しなさいよっておっしゃったんですね。でその日野原先生がですね、病院に招いてくださいましてですね、一回ですね、子どもの末期がんの病棟にですね、連れて行ってくださったんですね。もうとっても大変なところですね。まあ本当に小さな子どもからですね、中学生ぐらいの子どもたちがもう末期がんでですね、もうこの世にあとそんなに生きていくことができないような病棟に、まあ、日野原先生がなぜですねそこに連れて行ってくださったのか、今思うとですね、そこにイエス・キリストの命を見てこいということだったんだろうなと思います。まあ、一人一人の子どもたちに話すですね、まあ、やっぱ答えられない質問をたくさんしてくるんですよね。なぜ私は病気にならなきゃいけなかったんですかとかですね、なぜみんなみたいにですね20年も30年も生きられないんですかとかですね、なんで私だけがこんな苦しむんですかという質問を次から次としてくるんですね。それに対してですね、自分はどう答えるんだろうな、その時に神様と出会うためっていう答えなんかやっぱりできないんですよね。牧師先生もわからんですね。神様の御心じゃないかなと思うんだけど分かりません、そうで言いながらですね、また次の人にですね聞いていくんですね。そういう中にですね、一人だけですね、まあ、クリスチャンのですね子供がいましてですね、こういうことを教えてくれたんですね。まあ、今日のイザヤ書の言葉ですね、牧師先生ねって、私はですね病気になってもうそんなに長く生きられない、でも天国に行ったらですね、聖書に書いてある通り翼を張って駆け上ることができるって書いてあるんですね。もう弱ることはないって書いてある、私はそれを信じてるから大丈夫よって言ったんですよね。ってですね、その子はですね、牧師先生ですね、私は神様のもとに行くの、そして聖書にはこう書いてあるから大丈夫よ、本当に胸を打たれたんですね。私はそんな風にして聖書を読んできたんだろうかなと思ったんですね。自分の痛み苦しみから逃れるために聖書を読んできたのではなかったかな、でもそうではない、自分の痛み苦しみをどう受け止めるかっていうことかな、私たちの人生神様に守られて、神様が私たちと共に歩んで、そして力づけてくださる、その御言葉に立つことができているんだろうか。もしそれができなかったら、私は安易なですね、自分の安らぎや休息を求めるためだけに聖書を読んでいることになってしまうな。まあ、そこで深く反省をしました。私たち、痛み苦しみがどれだけあるか、自分の痛み苦しみだけ見ているときには、きっとそれを逃れることはできないでしょう。しかしそれを受け止めてどう神様と共に生きていくか、その人生を選び取っていくことが本当の安らぎになる、そのように思えてなりません。イエス様は私のもとに来なさい、休ませてあげようとおっしゃいました。イエス様自らが私たちの痛み苦しみを取り去らないで共にになってくださるとおっしゃってくださいました。そのイエス様の御言葉に今日も従いながら力強く生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、私たちの中にある痛み苦しみの中でそれをイエス様の御言葉によって受け取り、イエス様と共に歩んでいくことができる人生を決断し選択していくことができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。